センテンススプリングに関してね、俺が思うのはだよ、センテンススプリングに関して今いろんな人がさ、いろんなことを思ってるわけじゃん。いろんなもう学者有識者含めありとあらゆる老若男女が一回自分の中でセンテンススプリングを落とし込んで、自分の今まで生きてきたその人生の中から生み出された価値観みたいなものを試されてるわけじゃん。あれに対してどう、あれを投げてきたもんね、あれを投げられたことに対してどう答えるかで、今すっごい多分試されてると思うんだよね。だからやっぱその、迷ったんだけど俺も触れてこうと。あれに対して思うのは、その、まあ、いろんな人がいろんなこと言ってるじゃないですか。まあ、けしからんことだったら、それはもちろんそうだし、そもそも、うちらには関係ないんだから、そんなに怒ることっていう人の気持ちもわかるけど、俺がとにかく言いたいのは、その、すっごい、内輪の中だけですっげえ盛り上がっていたことが外に出ることの怖さだよね。で、これはね、すっごいよくわかんのは、まあ、俺と、目の前にいる、AD 笠原くんっていうのは、まあ、よく LINE をするわけです。まあ、俺がよく LINE をするのは、ほんと笠原くんか GU だから。毎日するのは GU だよ。あの GU が毎日、あいつほんといいやつでさ、GU はもう、なんだろうね、白井くんもそろそろおしゃれに気を使った方がいいよという、その親心的な優しさから、毎日毎日その、今年の冬の可愛いニットのワンピースみたいのを、安売りしてますよみたいのをね、毎日教えてくれる、すげえ、まあ、大親友の GU がいて、それよりやや下の親友の笠原くんと、まあ、よく LINE をするわけですよ。で、まあまあまあまあ、そのね、いろんなやりとりをするじゃないですか。その真面目なやりとりもすれば、もちろんその、もう永遠の気持ちで俺は乗り切れるからさ、みたいなやつとかも、もちろんよくやるけど、一番その、外に出たら嫌なラインっていうのは何かっていうと、もちろん今この喋ってることが一切外に出ないとの前提にも喋るけど、一番嫌なのは、その笠原くんにだけ出している、微妙なボケみたいのがあるわけ。いや、もちろんこんなのは外では出さないし、これが面白いとは思えない。もうこの俺のものすごく超常識人の俺の脳みそからしたら、一切こんなの職場でも言わないし、他の人間関係では出さないけど、笠原くんにだけは投げられる、どうしようもねえボケっていうのが一個あるの。これ何かっていうと、よろてこきっていうね、挨拶があるわけですよ。僕らの中で必ず、何々をよろしくねっていう時は、よろてこきっていう、まあひどいですよ。まあみんな引いてるよね。もちろん引いてる。あの二人よりより引いてると思うよ。わかってる。このよろてこきっていうものがものすごい低レベルになってるのわかってるの。これどっから来てるかって説明すると、そのよろしくからの次がよろしこになって、よろしこしこになってからの、よろしゅいんに行くと見せかけてよろてこき。誰かにしてもらってんのかいっていう、どうしようもねえのをぶん投げるわけ、笠原くんに。いや、俺だってやりたくないんだけど、それは笠原くんがね、まあ、白井くんもっと恥ずかしいこと言ってごらんっていう目でいつも見てくるから、LINE でそのよく、よろてこきって言って、笠原くんがそれを一切無視するっていう。ほんとね、笠原くん、もうこの機会だから言うけどね、毎回君は俺がよろてこきって君は無視するじゃん。あれね、燃える。あれ燃える。すごい分かってる。やっぱ笠原さん、私のもう心身を全て奪うのね。わ、大丈夫大丈夫大丈夫。そんな卒論とか一切俺は求めてないから。俺はもう分かって、自分のもう立場をわきまえてるから、独立しようなんて一切思ってないから、もうわきまえてるから。自分がもう一愛人に過ぎないっての分かって、天井のシミを数えながらいつも抱かれてるからさ、大丈夫なんだけど。この今言ったこのどうしようもないよろてこきっていうのがさ、バレたようなもんなわけでしょ。要は日本中に、この人は、こういうテンションで、好きな人の前だと手こきとか言っちゃいますみたいな、テンションを出されることの辛さに関しては、しんどいなって。いや、もちろん、ベッキーがよろてこきって言ったらもっとやばいけど、ベッキーがよろてこきって言ってたら、俺はもう3周ぐらい回って庇護するけどね。さ、もういいじゃねえかと思うけど、そのなんかこのさ、本当にこの二人の中でやっ ているけど、クソつまんねえって分かってんだけど、二人の中でやってるやりとりって結構あんじゃん。もう一個その俺と笠原くんの中でやってる、クソつまんねえんだけど、二人の中の気持ちを確かめ合うみたいなボケがもう一個あんのね。まあ、これはもう誰も聞いてない前提で言うけど、一回だけバレたことがあるんだけどね。これ何かっていうと、もう今から10年ぐらい前から延々とやっている、そんなことないよとか、ああ、大丈夫だよ、そんなことないよっていう時に、まあ、僕は笠原くんに必ず、そんなこと中富の鎌足りというね、このすんごい面白い、すんごい面白くてなんか悲しくなる、わかってる。これはひどいと思いながらも、笠原くんによくそんなこと中富の鎌足りってこう LINE で送るわけですよ。で、俺は笠原くんにちゃんと俺が中富の鎌足りって言ったら、笠原くんは大丈夫だよの時はちゃんと太鼓の会心って言ってねっていう。で、ダメな時は中野親の王子って言ってねっていう、このすっごい、分かってる今、もう今10代がドン引きだと思う。分かってる、これはもうね、相当恥ずかしいレベルですよ。ただ僕と笠原くんの中だけはこのよくやるわけ。そんなこと中富の鎌足りからの中野親の王子みたいのを、二人だけでやってるのが一回だけバレたことがあって。しかもこれが、俺が前に、なんか、自主制作の短編映画に俳優として出るって、これちょっと多分ラジオでも喋った気がするんだけど、それにもう久しぶりですよ。5年ぶりぐらいに俳優としてオファーが来て、出るってことになって、もちろんその初めましての方も多いから緊張するからって笠原くんもついてってもらったことがあって。で、まあ、撮影現場で監督とかさ、ヘアメイクの人とか、まあね、方とか、まあ、いろんな方がいらっしゃる中で、俺が何を勘違いしたか、笠原くんに一回だけそんなこと中富の鎌足りって、その現場で言っちゃったんだよね。その瞬間のその、空気の氷を、あれもう、シックスナインを見られるぐらいの恥ずかしさ。いやひどいな、おい。違う。シックスナインってのは、ちびっこのみんなあれですよ、七並べの新しいルールです。七並べの海外版の七並べだから。海外版のイギリスの七並べは69って言ってね、6と9をいっぱい揃えた方が勝ちみたい。それぐらい恥ずかしい。今お前が喋ってる内容恥ずかしくねえのかよって。そうなんです。だから、まあ、怒る人は怒るだろうし、双方の、ねえ、ファンの方とかは怒るんだろうけど、あのテンションが外に出るっていうのは、それを考えたらもう、一切ラジオなんかやれないよねっていうところで、まあ久しぶりです。やっていきましょう。タイムマシン無事今週も始まりました、タイムマシン無事。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
AD 笠原です。よろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっとね、後悔してるのがね、そのだから難しいのがさ、その69のとこだけ切り取られちゃうとそこだけこうすっぱ抜かれて、その実はナックルズとかでそこだけスパッてこう抜かれて、なんかあの二人はそういうことしてるらしいよみたいなニュースにこれされちゃうと、もっとハードなプレイしてますからっていう、そこの釈明をしたいけどね。質問は一切なしの会見で、私が伝えたいのは彼とはただの友達です。いやー、久しぶりの内容でね、久しぶりの収録でこれでいいのかっていう疑問も湧かないわけでもないんだけども、もうどれぐらいぶり、半年ぶりぐらいか、収録をするのが。まあそうなんですよね、本当に。まあアップ自体は12月ぐらいに、なんか絵がついたやつをアップしたと思うんですけど、あれを収録したのは実は8月っていう。だからこう、今ラジオ、今このタイムマシン部を撮ってるのが実に半年ぶりぐらい。 まあまあまあまあ、ね、いろんな声をいただきまして、そのいつになったらね再開するんだとか、ありがたいけどさ次はいつなんだっていろんな声いただいて、もうね、ま、お待たせして本当申し訳なかったんですけれども、まあまあそのタイマー新聞もね、ちょっといろいろその揉めたり、まあ解散危機みたいのがあったりして、そのまあ僕らの育ての親がね、僕らの育ての親がちょっと独立するしないみたいな話になり、僕らのタイマー新聞の育ての親ってのは、僕の実家のあの人の形に見える影みたいのが、あれが独立するみたいな、壁のシミなんですけどね、壁のシミなんだけど、よーく見ると人の形に見えるっていうのが僕らの育ての親なんですけど、まあ、彼女がちょっとその独立するみたいな、なぜかというと今度うちリフォームするから、壁取り壊しになるから、そろそろもう成仏するみたいな話になって、じゃあ俺はそれもついてくよって言って、もう現世に飽き飽きしてるから俺も成仏するわって、ついてこうと思ったら笠原くんはなんか独立したくないみたいなところでいろいろ揉めて、最終的にはもう宇宙の意思にちゃんと謝罪して丸く収まりました。まあおかげであの僕らの代表曲のあの世界に8兆個ぐらいのネジがだいぶ売れましたから、だいぶもう一回ヒットしたというね、まず、そうさ僕らは世界に8兆個ぐらいのネジ、まあ、サイズに違いはあると大体同じっていうそれぞれぴったり収まるとこ収まればいいって、まあ、要は部をわきまえろという曲なんですけど、これがもう一回ヒットしてくれたっていうのは、まあ不幸中の幸いかなみたいな、まあ揉めたりサボったり怠けたりダラダラしたりオナニーしたりで、だいぶこう先延ばしになっちゃったわけなんですけど、いい加減腐るのも飽きたという再会の理由がひでえって、再会の理由が笠原くんに言ったのが、いい加減ゲームばっかすんの飽きたっていうそろそろラジオやろうかということで、2016年から、まあ、ぼちぼちね、ほらこういう風に言うとさ、またあれになるじゃん、やるやる詐欺になるわけじゃん、毎回この白井亮はそうなわけじゃん、やりますやりますって言ってやらない、やるやる詐欺ですよ完全にね、もう休憩するだけだよ、休憩する、そう絶対そんなもう手は出さない、もうそんなやらしいことしない、ちょっと足がパンパンね、慣れない靴を今日履いてきたから、ちょっと足が疲れちゃったから、ちょっとホテルで休憩しよう、本当のお前寝るだけかよっていう、本当にこいつね、マジでこいつ手出してこない私にっていう、いわゆるやるやる詐欺ですからこう言うとまた詐欺になるので、まあぼちぼち保険を張っとこうとぼちぼちやっていこうかな。で、まあお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、今週からですね、ポッドキャストにも配信を開始しております。帰ってまいりました、恥ずかしながら帰ってまいりました、そうなんです。まあ今までね、一回なんかさよならポッドキャストとか言ってね、YouTube に行ったんですけど、もう一回ポッドキャスト、両方で今後は配信しよう。まあ理由はね、憧れの YouTuber にはなれたから。まあ憧れの YouTuber になりたいなってことで YouTube 行ったんだけど、あれアカウント作れればなれんだってね。いや気づかなかったけど、あれ言ったもん勝ちだからさ。もうすごいだ、俺の経歴すげえ、演劇人、バンドマン、ポッドキャスター、YouTuber、すごい。これ4つ全部合わせてフリーターだから。確認したいのですが、白井さん、正社員には一度もなられていない。はいって言えるから。面接で一切、履歴書に書けない職業だけが増えていくという。まあ、あんまその、もうどっちでもいいんじゃねえかっていうね、笠原くんと話したのが、もう YouTube でも、ポッドキャストでも、どっち側にも聞きやすいって言ってくれる人がいるのか分かったので、 YouTube の方が聞きやすいって言ってくれる人も、ポッドキャストの方が聞きやすいって言ってくれる人も、どっちの方もいらっしゃったのが分かったので、まあどっちでもやっていこうという、ただまあやるやる詐欺ですけどね、シャワー浴びたら歯磨いて寝ますけどまあ、あまり身構えずに、ゆるゆると付き合っていただけたらなと思っております。それでは今週も最後まで聞いてください。皆さん、明けましておめでとうございます。もうそろそろ言ってもいいかなと。もう大丈夫かなって、こう、ちょびっと開けて、一回ちょっと開けたんだけど、まだいっぱい人がいたから、まだなんかすごいパーティーとかみんなしてたから、なんか手作りのね、ピザとか食べて、キャッキャッキャッキャッこうね、ハッピーニューイヤーみたいなことで、あ、やめとこう、ガチャって。まだ僕が行ったら変な空気になるやつだ、これ。ガチャって一回閉めて、まだ13月をずっと過ごしていたんだけど、なんか世間的にはもうすっかりね、そういうの忘れてるみたいだから、それ大丈夫かなと思ってガチャって。 今軽く開けときましたけど。そうなんですよ。もうね、なんだかんだに2016年なんですよ。ね、もうだから新しい年になっちゃったから、ちょっとね、やっぱりそろそろ年越しの話をしとこうかなっていう。ほら、ラジオやってないとこういうことになるから。ラジオやってないとほらお話しする相手がいないじゃないですか。ほら、だって育ての親のね、壁のシミはもう実家のリフォームで今度取り壊されるから、誰もこの話を聞いてくれないから。まあ、年越しね、どう過ごしたかみたいなやつですよ。今更。皆さんはどうでしたか？まあ、いろんな年越しの仕方あるでしょうね。家族で楽しく過ごすとかさ、ね、なんか、ちゃんと元旦から初詣に行くとかさ、あとはまあ、一番楽しいのはゴロゴロテレビをね、こうガキツカとか見ながら過ごすとか、あとカウントダウンオナニーとか、まあ、いろいろ、みんないろいろ、カウントダウンオナニーは結構難しいけどね。紅白終わりでフェードアウトしなきゃいけないから。紅白終わりからのリビングからのフェードアウトだよ。あれ、あなた年越しそばいらないのってお母さんの声を無視してからの自分の部屋に入りの。行く年来る年で盛り上がる家族の声を聞きの DMM を開いてみたいな。ぴったり、ぴったり、ジョヤの鐘と自分の手のリズムを合わせていく。その難しさ、これ難しいよ。だいたい30秒前で焦っちゃうからね。それはもう往年の加藤隆張りのコントロール能力が求められる。まあ、大体そのどれかだと思うんですけど、過ごし方としては。僕は今年はですね、まあ、日本古来の、まあ、年越しの仕方といいますかね、昔からの伝統であります、8連勤をしまして、まあまあ、やっぱりね、この年になると、やっぱり、伝統的な過ごし方が一番なんですよね。8日間連続で働くという、まあもちろんほぼ毎日残業というね、いやー、もうほんと楽しかった。もう働くの大好きだから、もうお仕事大好きだから、いや、やっぱりそう、なんていうの、お正月、働いてる人いっぱいいるわけじゃん。人が休む時に働くことの大切さってあるわけじゃないですか。まあ、例えばそのね、交通関係の方ね、電車とかさ、まあ、タクシーの運転手さんとか、そういう人がいないと、おばあちゃん家行けないわけな、おじいちゃん家行けないわけなんだからさ、ね、そういう人がいたり、あとコンビニの店員の方だって、コンビニの人がいないとさ、ね、物を買いに行けなくなるけ。で、僕の仕事っていうのはもちろんそのあれですよ。電子機器のテストというね、お正月に必要かということじゃないんですよ。大事なのは会社にとって必要かということですから。一番大事なのは正社員様にとって、かっこ神様にとって必要かということですから。まあ、特に正月にする必要はない仕事を8日間連続で、まあ、見事に歯車になってきたわけですよ。歯車にトランスフォームして、しょうがないだって他の歯車たちが実家にね帰りたい、ふるさとに帰るっていうから、なんかメーテルと一緒に銀河鉄道乗ってさ、故郷に帰るっていうのは、もう他の歯車たちが。しょうがない。だからもう、ねえ、こっちだって歯車のプライドがありますから、くるくるくるくる回ってたんだけど。まあ、それはまあ別にいいんですわ。もうそんな働くのは毎年だから。で、それが終わったのが13月5日にやっとその8年勤が終わって、やっと仕事納めだと思い、家に帰ろうとしたわけ。そしたら帰ってる途中からね、ちょっとこう、体の様子がおかしい。まあまあまあまあまあまあ、そのやっぱ、8連勤した疲れとか、歯車からいきなり人間に戻ったせいで、まあ若干半分歯車見たくなっちゃってるからね。なんか、和乳道見たくなっちゃってるから、あれなんか体重いな、頭クラクラするな、みたいな感じがあるわけ。あれおかしいな、まあ急いで家帰ってさ、すぐ家帰って、熱を測ったら、久しぶりに37度5分という熱が出てる。だいぶ久しぶりなっけ。あーマジか、これ熱出てるよなみたいな。あー風邪なんてどれぐらいぶりだろうみたいな感じになって。まあでもまだ言うてもね、風邪の引き始めですから、こういう時が大事ね。引き始めにはやっぱり葛根湯ですから。風邪がまだメジャーデビューする前だったら、あいつが冷ましてくれる、あいつが熱と目を冷ましてくれるから。風邪がまだインディーズ前だな、メジャーデビュー前じゃない、インディーズ前の風邪がまだ駅前のツタヤでビートルズとかセックスピストルズを借りていたぐらいだったら、まだ熱を冷ませるけど、お前やめとけ、お前メジャーデビューしたって紅白出たって最終的なタレント抱いて、なんかもうロマンスがあり余ったりとか、いろいろ大変なことない、いろいろみたいなことなんだから、お前やめとけって、カッコン糖が言うことをね、聞かせてくれるわけですよ。で、カッコン糖飲んでさ、で、なんか生姜をたっぷり、こう入れた鍋みたいのをさ、食べたりとか、いろいろこう気を使って、あと、お風呂にちゃんと使って、お風呂って、風邪ひいた時お風呂ってダメって言われたよね。俺らが小さい頃ってね、 風邪をひいたらお風呂入っちゃダメってもうお医者さんが言ってたんだけど、あれ今違うんだってね。なんかこの間俺も教えてもらったんだけど、風邪をひいたら今はお風呂に入っていい、むしろ入った方がいいんだと。これなんでかっていうと、その入っちゃダメっていうのは昔の日本の住宅事情のせいなんだと。昔の日本のお風呂っていうのはその離れにあったりとか、あとはその浴室もさ、昔はほら木造の家屋だから隙間風があったりとか、あとはだいたいそのお風呂場に赤なめがいて、だいたいそのお風呂に入りながらね、赤なめと長話をしちゃって、でも怖えな、LINE ってどうやったらバレんだろうな。いや、じゃ、まあ、実はまずその、今、六六首とさ、その年頃になっちゃっててさ、それが二口女にバレるといろいろ俺もいろいろまずいことになっちゃうんだよな。まあだからその、まあ、既読になってるそのトークの画面を全部消せばいいんだろうけど、向こうの画面にあれ残んだろみたいな赤波とずっと喋っちゃって、体がこう冷えちゃうからダメって言われていたんだけど、今の日本のお風呂は大体ね、まあ家の中にあるしね、隙間風だってないし、赤波もほら、住処を追われて今や。ね。今やバスマジックリンとかに住処を追われてさ、カビキラーとかにすげえ追われて、もう、お前が舐めるより、擦った方がよく落ちるってなって、今いなくなっちゃってるから、今はお風呂に入って、ちゃんとこう汗を流した方がいいんだと。むしろ、風邪をひいてる時ってのはほら、汗をいっぱいかいたりとか、まあ風邪をひかなくてもね、日中汗かいたり、あとドロドロのヘドロが大体こう溢れ出てくるじゃないですか、体から。もうくっせえヘドロだらけになるわけじゃないですか。それをちゃんとね、お湯、お風呂に入って落としてもらって、あ、なんかヘドロの隙間から自転車のハンドル出てますよ、みたいな。ちょっと引っ張りましょうかって、これ引っ張ったらズルルルルってこう、大量のゴミが出てきて、そしたら俺が元のあの名のある川の神様に戻って、みたいな。ちゃんとだから、名のある川の神様に戻るためにも、風邪をひいた時はお風呂に入った方がいいんだってね。だからちゃんとお風呂にも入って、すごいよ、カッコン糖飲んで生姜鍋を食って、で、風呂に入ってんで、早寝して、完璧だと思うじゃん。これがびっくり。夜中の2時に目覚めて熱測ったら38度5分っていう。38度5分なんて、マジで10年ぶりとか、僕多分ね、38度を超えたのは20代の間で一度もないわけ。久しぶりのもう、多分本当に高校生以来ぐらいの38度5分の熱が出てるわけですよ。で、次の日がまあ休みだったから、次の日朝起きてもまだ熱がもう38度超えてるから、もうめんどくせえけどこれ、病院行った方がいいかなと。まあその次の日がまた仕事だったからね、あんまこじらせると良くないからと思って、まあだらだら午前中は寝ちゃったんだけど、病院に行ったわけ。引っ越してからもう1年ぐらいになるんだけど、そんな病院行くことないからさ、初めてその駅前のやや大きめの病院に行って、で、受付で、すいません、ちょっと風邪ひいちゃったんですけど、つったら、じゃあこの初診の方でしたら、その初診、なんかあるじゃん。初診申し込み用紙みたいな。初めての方はこちらの紙に、お名前と症状と、あとこの病院を選んだ理由を300文字以内で、できるだけダイナミックに、できるだけ推理小説風味に伏線をちゃんと立てて、お書きください。みたいな、あ、分かりましたって言って、その初診申し込み用紙みたいのを書いてたらさ、たらなんか受付のお兄さんがこっちにやってきて、すいません、初診の間違いなかったですよねって言われて、あ、そうだ、僕初めてですって言ったら、申し訳ございません、初診は14時までなんですっていうわけで、時計見たら14時3分なわけ。わずかその3分のズレでもう初診であるあなたはこの病院にいてはいけませんみたいな、ね、立ち去りなさいと、ゴーアウトなわけ。全然いいんだけど、そのあるんだろうけども、あるんだろうけど、俺知らなかったのが、初診何時までっていうのはさ、そんな病院あるんだね。いや、今まで自分が行ってた病院がね、今までその自分の、一人暮らししてから行ってた病院が割とその初診何時までとか特になかったから、全然その初めての体験だったわけ。初診14時までみたいな。あれさ、いや、怒ってるわけじゃないよ。怒って、違う、いや、あれでしょ、その3分ぐらいって言いたいわけでしょ、白井さんと。今この場であんた180秒ぐらいさ、180秒、そりゃバスケットボールの試合で180秒つったらね、 それはもう、もちろん得点がひっくり返るけど、180秒ぐらいなんとかなんねえかって言いたい、そういうことじゃないの。そういうことじゃなくて、初心何時までっていうのは、初心の方が、めんどくせえってことなの。いろいろなんか手間がか、あれか、お医者さんが人見知りなのか。なんか午後パートのお医者さんがものすごい人見知りで、なんか14時までのお医者さんは割とウェルカムなんだけど、14時以降のお医者さんが、ちょっとそのね、まあ、出会って30秒で聴診器当てるってのはちょっとね、っていう。いやいや、だって、オタクの乳首を見るのはだってね、片手で済む人数じゃないの、その中に私入れますっていうタイプのお医者さん。いや、だって、そういうほら、ね、裸を見せる付き合いっていうのは、まあ、こういう出会い方をしたら、まあ、何度か二人きりでデートを重ねて、ね、食事とか映画館とかいろいろこうデートを重ねて、だんだんその心を通わせていって、んでなんかまあ、じゃあ今度よかったらうちでカレーダメでも作るみたいなからの、その部屋に上がり込んでからの、あ、終電なくなっちゃったからの、その、程よいタイミングで白井さんがその部屋の明かりを暗くしてくれたら、あなたの裸を見ることもできるし、ほら、もっと大きく口を開けてごらんって言えるけれど、そんな、もう、出会って30秒でオタクの裸見るなんて、まじでや触れるなんてっていうことなのかな。いや、俺全然知らなかったから、ちょっと普通にびっくりしちゃって。お兄さんに、え、初心何時までとかあるんですねってバカみたいなこと言っちゃって。まあでももうそう言われたらしょうがない。ね。まあ、まあ、まあじゃあ何度か通いますって。わかりました。何度か重ねましょう。お医者さんに伝えといてください。じゃあこれ一応僕の LINE の ID 渡しときますんで。何度か、そのうち体を重ねましょうっていうふうには送って、病院出てったの。けど、まあ、このまんま家帰ってもね、まあ、この風は諦めないだろうと。だって本気なんだもん、この風。本気でもう、完全にメジャーデビュー目指しちゃってんだもん、こいつ。だから、まあ、しょうがない他の病院行こうと思ったわけですよ。で、いろいろ探したら、うちよりもうちょっと近く、もうちょい近くに、病院っていうよりは、なんかちっちゃい診療所、うん。入院施設とかはないんだけど、要は、医者みたいなところがやってる診療所がまだ空いてる。で、そこのお医者さんはどうやら常にウェルカムだと。むしろ、初々しい方がいいみたいなタイプのお医者さんらしく。むしろ、その、なんか、今日だけ特別な夜みたいな方が上がるみたいな。むしろ、その、大丈夫、上の名前は聞かないみたいな。下の名前だけ教えてみたいなタイプのお医者さんだから。本番だけ特別な夜を過ごせるみたいな方が上がるっていうお医者さんらしいから、その診療所行ったわけですよ。で、まあ、ちょっとその、受付の、お姉さんにもう30分ぐらいお待ちいただければ大丈夫ですよって言われたから、その30分ぐらい待ってたわけ。で、こう、ぼーっと、もう熱も結構あるからさ、38度ぐらいあるから、ぼーっと待ってたら、まあ、ちっちゃい診療所で、待合室にまあ2、3人ぐらいしかいないんだけど、一人おじいちゃんがいて、で、そのおじいちゃんが、ものすんごい、すごい辛い顔してるわけ。あ、これ、結構やばいのかな、このおじいさん。ね、相当眉間にシワが寄ってて、で、ずっと下を向いてるわけ。あれ、やばいのかなと思って、ぼーっと見てたら、そのおじいさんがスッて立ち上がって、受付のお姉さんのとこに行って、めちゃくちゃ謝ってんのよ。本当に、申し訳ないですって、すっごい謝ってんの。え、これお医者さんに謝るわけじゃなくて、受付の人に謝ってて。で、受付の人はもういいんですよ、いいんですよってすごい。なんかやらかしたのかなと思ったら、本当にすいません。もう、頑張って、もうおしっこが出なくてね。もう、いや、分かってたんだけど。分かってたんだけど、してきちゃったんだよ。どうやらそのなんか健康診断なんだけど、してきちゃったんだと。で、それをもう、ほんとさ、もうちょっとで涙が出ちゃうレベルで謝ってるわけ。で、受付のお姉さんは、大丈夫です。後ででいいので、大丈夫ですよってお座りになってお待ちください。ほんとにすいませんね。で、おじいちゃんが、まあ俺のすぐ近くの椅子に戻んの。で、もう泣きそうなわけ、おじいちゃんが。で、大丈夫かなと思ったら、またスッと立ち上がって、また受付のお姉さんとこ行って、 ちょっと頑張ってみるので、コップをもらえませんかと。で、なんかその検査キットみたいのもらってトイレに行くわけ。で、トイレに行って3分ぐらいすると、もうさ、出てきた顔が泣きそうなわけ。そりゃそうだよ。さっきまで出ないものが出るわけないじゃん。で、また受付のお姉さんのとこ行って謝るわけ。で、そのやりとりをもう5分に1回ぐらいしてるわけよ。うわ、このおじいさんの中でもう不覚なんだろうね。そしたら、そのおじいさん的にはありえないことだと。尿検査が後でなんてのは本当は許されないんですよね、と。大丈夫じゃ、今出すからっていうテンションがマックスになっちゃったのか、何としても今出すっつって、おじいさんが屈伸を始めるのね。よくわからないんだけど、おじいさんの中ではポンプが連動してるんだと。今出します、今出しますっておじいさんがずっと屈伸してんだけど、俺の不安は、じいさんそれで大丈夫、心臓とかやっちゃわないっていう心配があるわけ。だっておじいちゃんめっちゃハーハー言ってんだもん。そのおじいちゃんの、その、どこの医学書に書いてあるかわかんないけど、膀胱とね、膝の屈伸のポンプが連動してるみたいな、おじいさんなりのね、その医術論で、今なんとか尿を出そうとしてんだけど、その運動でおじいちゃんめっちゃ息上がってんのよ。で、それを受付のお姉さんが、もういいので、いいので、すごい平和なワンシーンを見て、あ、いいな、いいな、なんか日本って平和でと。で、俺の番が来てさ、女医さんなわけですよ。女医さんがこう見てくれるわけ、で診察してくれるわけ。で、あ、熱が結構ありますね、38度ありますね、とか、いろいろ聞いて。で、他にどんな症状がありますかみたいなことをいろいろ聞いてくれるんだけど、もう、女医さんの俺を見る目が、ちょっと違うわけね。もう完全に女医さんは、俺を人としてじゃなくて、インフルエンザとしてしか見てないわけ。もう何を言っても全部インフルに結びつけてくるわけ。もうだって一発目から38度の熱からのインフルかもしれないから始まるわけ。で、こっちも覚悟してるわけ。ああ、そうですよね。38度っていうのは、これはもうネクストコナンズヒント的には、完全に38度5分って出たら、インフルエンザ引いてんのか誰なのかはもうすぐわかるから、もうジョイさんも早くその腕時計の麻酔銃打ちたくてしょうがなくなってるわけ。いやいやいや、分かってます、分かってます。その38度5分ってのはかなりインフル臭がする、インフル臭いのは分かってるんですけど、ただ僕は他に一切何の症状もないんですよ。で、本当に喉も痛くないし、関節痛もしないから、いや、全然どこも痛くないんですって言うと、ジョイさんが、それがむしろ怪しいとか言い出すわけ。意味わかんないじゃん。何なんだよ、その、それがむしろ怪しいって。何インフルの、高額迷彩インフルってこと。なんか、もっとね、草薙もとこ的な、高額迷彩のインフル的な、熱だけ出るけど他の症状を出さない術を覚えた、あの、念能力の絶望を覚えたようなインフルってことなの。なんかお医者さんも、いや、それがむしろちょっと怪しいとか。で、最後にインフルエンザを引かれたのに、ね、かかったのいつですか？ああ、もうインフルなんで小学生ぐらいですね。ああ、怪しいな。小学生って言うともう20年ぐらい前です。怪しいですね。みたいな。いつも風邪引かれるとどういう症状出ます？ああ、もういつもはもう扁桃腺が腫れちゃって喉が痛くてしょうがない。怪しいわね。みたいな。何を言ってももう、じゃあもういいですよ。もうとどめを刺してくださいと。もうその胸ポケットからタミフルの注射を出してブスって打てばいいじゃないですか。もう俺は早くタミフルがタップタップになってるビーカーに入れたいんでしょ。なんかわかんないけど、その後ろの白いカーテンガラガラってあげたら、悟空がほら、ナメック星の中で吐いてたようなカプセル。あの緑色の液体が全部タミフルのカプセルに俺を入れたくてしょうがないわけ。何を言ってもインフルって見るんだけど、まあ、一応その、検査はしなくていいみたいな。まあ、検査は、今日はとりあえず様子見でいいんですけど、ちょっとでもこれ、アウトだと思ったら明日来てくださいみたいな、言うわけ。で、いや、大丈夫だと思うけどなと思って家帰ってさ。もう、薬ももらったからね。で、ご飯食べて、薬を飲んでし。だから、お医者さんの薬ってやっぱすっごい効くね。すっごい気持ちいいね。すっごい、昔ラジオで喋ってから、僕は風邪薬って気持ちよくなるタイプの人で。いやー、やっぱりもう、こう熱がカーッと出てる時に薬をさ、こう、ね、一粒飲むとさ、クーッとこう熱が下がってくじゃん。あの時がまあ気持ちいいわけ。おーイエス、ヘイイエスみたいな感じになるわけですよ。あー、もう気持ちいい気持ちいい。あー、お薬気持ちいいみたいになってさ。で、熱がスーッと下がっていって、 薬を飲んだら大体37度2分ぐらい前半ぐらいまで下がったわけ。あ、なんだ、普通の解熱剤で下がるってことは、やっぱこれインフルじゃねえじゃん。よかった。ああ、よかった。これから一緒にあいつ殴りに行こうぜ、みたいなこと言わなくてよかった。みたいな感じになって、あ、よかった、よかったと思ってすぐ寝たの。寝て、まあ、9時ぐらいに寝て、また夜中の2時に起きてさ、パッて目覚めたら、これね、まあびっくりですよ。38度8分なの。どういうこと？何本気出してんねん。お前だからもう、そんなに本気になったところでお前最終的には私以外私じゃないってことにびっくりするんだよ、もう。え、そうだったの？俺以外俺じゃないんだ。当たり前らしいけど、いや、今まで俺以外も俺だと思ってたから、俺は俺だし、笠原くんも俺だし、石原さとみも俺だと思ってきたから、だから俺はこの自分のクソつまんない人生も我慢できていたんだけど、まあ、さとみの人生もあるし、みたいなのでよかったんだけど、あ、俺以外俺じゃないな、みたいになって頭混乱していろいろもうね、最終的にはもうその実はナックルズにすっぱ抜かれて大変なことになるんだから、やめとけってお前、今からそのバンド組む前にやめとけってカッコンとこ散々言ってくると思ったら、まああの風本気になってるわけ。38度8分なんて、もうおそらく人生初ぐらいの熱が出てる。インフルかと。まあ、あのジョイコナンの言う通りだったわけで、あそこでやっぱり終わらせる、引き伸ばして2週のね、前編後編にすると話だれんだから、あそこで終わらせとくべきだったんだな、これと。ああ、やっぱお医者さんの言うこと正しいんだなと思って、だってもう2時に38度8分ですか。しょうがないか、もう一回薬飲んで寝てさ、寝て起きたら、まあ、もう、熱測ったらこれドン引きですよ。36度8分ですよ。空気読めようと。だってさ、休むスイッチ入ってるわけじゃん、こっちは。そこで下がんなくていいんだよ。だって仕事だぜ、今日。いやいや、もう2時の時点で、2時の時点でストーリーは出来上がってるわけですよ。夜中の2時の時点でこれ朝起きても38度5分からの会社に電話してからのお医者さん行ってからのインフル認定でね。で、あの、タミフルのカプセルの中入っても。で、なかなかあのね、インフルの間って外出れないから、1週間ぐらい家の中にいなきゃいけないんでしょ？だからおとなしくそのプレイステーション4で遊んでればいいんだなって。しょうがない。だってインフルと二人っきりでいろって言われるんだからさ、ね、外に出しちゃいけないんだから、もうインフルにこのほてった体をもて遊ばれながらも、徐々に心身ともに奪われていく、それを楽しもうと思っていたのに、お前何熱下がってんだよ、お前何インディーズの真ん中ぐらいで諦めてんだよ、お前。そこまで行ったらメジャーデビューしろよと、もうこっちとら会社に電話する気満々なのにさ、そしたら今のあれね、今のあの電子体温計ってストーブで炙っても上がんないのね、熱ね。俺のあの小さい頃昔使ってた水銀の体温計ってさ、あのストーブの前でちょっと炙るとさ、平気で38度2分ぐらいになるからさ、よくそれでね、学校休めたのにさ、なんかあの電子体温計ってなんかそういう仕組みになってないのな。どんだけあの電気ストーブで炙ってもダメなんだよ。炙ったところでお前の加減だろうだけどね。しょうがないから仕事行ってまた歯車になって。まあ結果インフルじゃなかったんだけども。まあそれが俺の今年の一発目というね。第一歩目の、まあそれが年越しだったわけでございます。まあこんなね、こんな話を今まではね、今までは誰かに話し相手がいたから、壁のシミとかに話してきたんだけど、ほら壁のシミもないし、あと笠原くんがもうほら、相手してくれないから。いや、こっちはもうね、ずっとね、まあ、立場上ね、その、本妻じゃないからね、諦めて部分、あれ、笠原さんには彼女がいらっしゃるの分かるけど、笠原くんの LINE の既読が遅いっていう、その寂しさとかをここで晴らすためにも、まあ、ちょっと今年は、ぼちぼちやっていこうと思いますんで、よかったら聞いていただけたらの、と、あ、もう最後の最後にすごい感じられましたよ。聞いていただけたらなと思います。久しぶりにね喋ったけどね、よろてこきは忘れてほしいかな。 どっちが先かな、そのセンテンススプリングが冷めるのとそのよろてこきが冷めるの、どっちがどっちが分かってるね。まあ、多分もうすごい引いてると思うんだよ。もうもうだってね、いろんな人が聞いてるんだよ。こないだこれ、まあまあまあまあどうなったかは伏せますけど、その主婦の方からそのツイッターで応援メッセージみたいのがいただけて、でそのまあ今妊娠されてる方で、でこう旦那さんが家にいらっしゃらない、いらっしゃらない時はタイムマシン部を聞いて元気を出してます。あーよろてこきとかなんかもう、じゃあシックスナインは何度も言うけど、イギリスの七並べの新しいルールのやつ、6と9をこうひだから6は9にもなって9は6にもできるあたりがそのルールを複雑にしているんだけどね、その逆さまルールみたいのをうまく使うことによって勝敗をこうね分けるみたいな、そういうルールなんで、別にやらしい意味は一切ないですよ、一切ないですけど、あのおじいちゃんは無事おしっこ出たのかがすっごいすんごい屈伸してたけどさ、なんかでもおじいちゃんの中であるんだろうね、屈伸しておしっこ出ちゃった思い出が、多分70年ぐらい前に小学校の体育で屈伸してる時にジョバーって出た記憶が呼び起こされたんだろうね、今出しますんでって言ってたから今出しますんでって屈伸始めたあたりがさ、もう一瞬何してんだろこのおじいちゃん、あポンプなのねっていうまあね、こんなひどいラジオですけどね、頑張っていきたいと思いますんで、じゃあメールアドレス言っときますか。 time-bg@hotmail.co.jp time-bg@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jp です。もうほら忘れてるから、メールアドレスとかもね、若干忘れちゃってますけど、まあまあ頑張っていきますんで、緩やかに聞いていただけたらなと思います。それではまた来週か再来週か来月ぐらい